おはようございます。ようやく暑い8月が過ぎまして、9月の第一週の日の礼拝をこうして迎えることを感謝いたします。先ほど宮村兄弟がアピールされましたように、この9月はバプトスト連盟におきましては教会学校協調月間ということで、各教会ではですね、教会学校の意義等をアピールすることになっています。で、学びというとどちらかというと私どもは学校のみを思いがちなんですけども、今は生涯教育といってですね、もう生まれた時から、お墓に入るまでそれぞれ人間が、それぞれの家庭の中で、学びをしていくというのが一般的ですし、またクリスチャンにおいてもですね、バプテスムを受けた時から、その学びが始まると言っても過言ではありません。いずれにしても基本は教育にあるということは言えると思います。教育っていうのはもともと言語ではですね、英語で言うとエデュケーションになりますけれども、これはサンバさんが赤ん坊を取り上げるという意味から来ていまして、つまり、私も経験はありませんが、サンバさんが赤ん坊を取り上げるというのは非常に痛み苦しみでも、その取り上げた時に喜びが出てきます。つまり教育というのはそういうものでないでしょうか。いろんな学びの中でいろんな苦しみ苦労があるんですけども、でもその学びを通して喜びはある、また今後の知識知恵が蓄わっていくというふうに思われます。で、教育というとですね、有名な逸話があります。これはアメリカでの話なんですけども、1880年代にですね、2人の質素な身なりの夫婦が、当時有名だったハーバード大学の、エリオット総長に面会を申し込みをしたということがあります。で、当然総長ですから非常に多忙です。で、しかも彼らはですね、前もってアポイントを取ったわけではありません。で、多忙の総長はですね、その彼らを非常に長く待たせてですね、しぶしぶ面談をしたということが言われています。で、この2人の質素な身なりの夫婦の要件というのはですね、実はその息子さんがハーバード大学1年生で在学してたんですけども、がんで病死をした。で、それでその息子を記念するためにですね、そのハーバード大学に何らかの寄付をしたいという申し出だったんです。で、総長はその話を聞くと、またかという顔をするんですね。当然ハーバード大学ですから、いろんな企業また個人からですね、いっぱいいっぱい寄付があります。またその記念するためにですね、銅像を建てることがあります。で、多分総長はですね、また銅像を建て、ちょっとした寄付をしてほしいということはが頭にあったんでしょう。多分もうそういうことをやるとですね、いくら広いハーバード大学のキャンパスといえどもですね、記念碑だらけになってしまって始末に追えないなと思いつつですね、で、彼はふと思いついて、もし寄付をしてくれるならばですね、建物にしていただけませんかという提案するんですね。そして建物だと金額は非常に高いですけども、このぐらいになりますけどもいかがでしょうかという具体的な提案をするんです。で、それを聞いた、2人の夫婦というか2人はですね、非常に驚いたような表情を浮かべてですね、で、お互い顔を見合わせながら、その場を去ったということなんですね。この会見は伝統あるハーバード大学にとってはですね、ほんのわずかな一瞬の出来事でもありますが、しかしこれがですね、アメリカの大学の歴史を大きく変える出来事になったと言われています。で、結局彼らはですね、ハーバード大学に寄付をやめてふるさとのカリフォルニアに戻ってですね、そこに息子の名前を付けたリーランド・ジュニア・スタンフォード大学という大きな大学を創設します。で、彼らの大学の建物がですね、そんなに安くできるのかと思って実は驚いたという逸話があります。で、この夫婦の名前は当時の鉄道王リーランド・ スタンフォードという夫婦です。今もご存知のようにですね、スタンフォード大学っていうのはものすごい広大な土地を持って、また広大な慈善事業をやっています。もしこの時にハーバード大学の総長がその申し出を受けていれば、このスタンフォード大学はできていなかったでしょう。しかしハーバード大学の総長はですね、自分の多忙さを家に、むしろその好意ある申し出をその見なりの家に拒否をしてしまったということなんですね。で、我々も寄付をする、またお賽銭をするときに、特に日本の信者ではですね、こうなんて言いますかね、お賽銭を投げるときにいろんな願い事をしますよね。家内安全、交通安全、商売繁盛、いろいろ。でよく私もそばに立って見てるとですね、たった100円しか入れないのに、もう要求のすごいこと、すごいこと、10ぐらい上げてるんじゃないかと思う。もう神様も大変だなというふうに記憶があります。で、今日の聖書の箇所はですね、この献金に関しての、ほんのささやかなエピソードが書いてあります。で、今日の箇所はですね、マルコによる福音書を取り上げましたけれども、実はルカによる福音書にも同じように書いてあるところです。で、今日はレフター2つの祝福と称してですね、少しメッセージを語らせていただきたいと思っています。で、これは、神殿でのほんの小さなエピソードです。よく日常生活の中で、また、神殿の礼拝の中でよくある風景ですけれども、そこで金持ちが出てまいりますし、貧しいヤモギが出てきます。それからイエス様とその弟子たちが出てまいります。で、このエルサレム神殿でイエス様が登場するのはですね、十字架にかかる直前です。したがって、主イエスはですね、私たちの罪のために十字架にかかるということをもう思い、そしてエルサレムに入場されて、最後の1週間の時を迎えようとするその時のエピソードです。そして群衆に説教されて、でそれ終わった時にですね、何気なし賽銭箱に向かって座っておられた時に、たまたまこの貧しいヤモメが賽銭箱の中に献金をするという光景を見られています。多分ある人はですね、多く、また金持ちは当然多く、また普通の人はそれなりに言っています。で、もともと献金は10分の1献金ということで立法に示されていますので、皆さんそれぞれその掟に従って、10分の1を捧げるというのが一般的なんですけども、面白いのはですね、マラキ書の8章の実節にこういう聖句がありますので、少し読んでみたいと思います。旧約聖書の一番最後のマラキ書なんですけども、私の宮に食物のあるように10分の1全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて溢れる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。で、11節飛ばして12節、こうして万軍の人はあなた方を祝福したものと唱えられるでしょうと、というふうに言っています。つまり10分の1ではなく、10分の1を全部を持ってですね、私を試みなさい、そうすれば私はあなた方にあふれる恵みを注ぐというふうに言われています。当時の状況としては、多分パリサイ人にしても律法学者にしても、まだ貧しい金、お金持ちにしてもですね、10分の1もしくはそれ以上捧げたというのは特に想像されます。ところがこの貧しいヤモメはですね、レフタ2つを捧げたというんですね。レフタというのはですね、 当時の最小単位の、まあ、銅貨です。でレプタ2つというとですね、1デナリの64分の1で1デナリはだいたい1日の労働の金額と相当されますので、まあ、仮に1万円だとしますと、その64分の1ですから、まあ、だいたい今の相場で直しますと160円ぐらいになるのかなと思います。で160円というとですね、まあ、だいたい食パン1つぐらいのイメージと思います。それを2つ全て捧げたというんですね。で当時の献金箱、賽銭箱というのはどういうふうになっていかと言いますとですね、あの13個賽銭箱を置いてありましてですね、でその賽銭箱はこういうあのラッパ状になっています。で当然当時のお金は紙がありませんので、あの金貨、銀貨、銅貨、大体この3つぐらいの種類の献金にされます。でご存じのようにですね、金の音、銀の音、銅の音って当然音色が違います。するとどうですか、金持ちはですね、金貨、銀貨をバーンと投げますとですね、賽銭箱からカランカランカランカランカランと落ちていくの音が聞こえます。あの人は金貨を入れたんだというのが分かりますよね。ところがレフト2つは、皆さん一円玉を想像してください。一円玉は今アルミですけど、2つ入れてもですね、ほとんど音はしませんよね。ところがイエス様はですね、そのわずかの音をですね、ピシッと逃さずに聞いたと書いてあるんです。でなぜこういうことをするかというとですね、皆さん想像つきますよね。大体皆さんのも神社でもそうですけど、100万円奉納した、10万円奉納したっていうのはこうなんて言いますかね、この階段のところにこう石碑の中に書いてあるじゃないですか。ところがここの賽銭箱っていうのは、まあ、そうわざわざ名前が汚くても音がそれを示しますから、人々がその音を聞いてですね、反応するんですね。あの人はいっぱい献金したんだと。そうすると自分の見栄が満たされます。そしてそれが人々から、あの人はいっぱい献金したということによってですね、自分自身がの満足感が得られます。ああ私はこんなに強制したからみんなから尊敬される、つまり自分の虚栄心が満たされるわけなんですね。それから当時の、まあ、風潮としてですね、大きな音ほど神様から祝福があると信頼されていました。だから皆さん笛とかラッパとかボンボン鳴らしてですね、こう行列したというのがありますように、この大きな音を鳴らすことによってですね、神様から祝福されてるんだ、ある意味ではですね、傲慢さが現れています。見栄、虚栄心、傲慢さ、そういう思いの中でですね、金持ちは献金をしたというのが想像されます。それに引っかえ、この貧しいヤモメの献金はどうでしょう。レプター2枚、2つですね。投げてもですね、そんなに音は出ません。ましては金額もですね、たかだか160円ぐらいですから、そんなに全体に影響を与えるものではありません。したがって、ヤモメが礼拝する姿っていうのはですね、それに気づく人は、まず誰一人もいなかったでしょう。あるいはその貧しい見習いの上に誰も気がつかなかったし、誰も関心を持とうとしなかった。しかしただ一人関心を持たれた方がいる。それは主イエスご自身だけなんですね。しかも現場の近くにいましたけども、実際にいくらこう賽銭箱に投げたかとわからない。でもその音を聞いて、ああレプター2枚を入れたんだと、2つを入れたんだということになるんですね。でそれを聞くとイエス様は弟子たちを呼び集められるんです。でそれはなぜかというと、まあ、一つは弟子の訓練もありますし、またこの本当にヤモメが礼拝する真摯な態度を見て、この喜びを分かち合いたかったということもあるでしょう。つまり今後イエス様が この世を去って弟子たちが独り立ちをするときに弟子たちに対する学ぶべき手本の一つとしてこの貧しいやもめの献金の姿、それはイエス様にとってまた神様にとって最大かつ最高の捧げ物を彼女はしたんだということをですね、思い知らせることではなかったでしょうか。イエスの心境はですね、神殿には確かに多くの参拝者、礼拝者がいました。しかし、本当の意味での神様に捧げる祈りがいない、なかったということに対する心の闇が多分イエス様にあったと思います。それは信仰が貧しく、捧げ物をしてもその捧げを惜しむ卑しい思い、神の財産を貪り飛ぶ貪欲さ、そういうものの中でこのやもめが本当の生活費全部を差し上げたことに対するですね、嬉しさ喜びがあったんだろうと思います。それは当時のイエス様がもうすぐ十字架にかかるという控えたイエス様の気持ちを代弁したかもしれませんし、また何度も何度も約3年にわたってイエス様が福音を述べ伝え、そして十字架直前にもパリサイ人や律法学者、また群衆に向かっていろんな話をしたにもかかわらず、本当の意味での理解がされなかった。つまりパリサイ人と律法学者、それから一部の群衆に対する警告と批判も含まれたかもしれません。彼らの大敗と偽善、また自己正当化に満ちたこの行為に対して、このヤマメのこの2つのレプタ2つの献金が本当に一服の聖霊剤として大きな慰めになったんだろうというふうに思います。今度はヤモメの立場から少し考察してみたいと思います。ヤモメって言われているぐらいですから、また生活は非常に苦しいというふうに思います。そして本来ならばですね、生活費全部を捧げなくてもいいんですよね。規定では10分の1ですから、レプター1つでもよかったんです。でも彼女はこのレプター1枚を生活のために取っておこうと思ったのか悩んだのかは分かりません。しかしそういう思いを断ち切ってですね、本当にレプタ2つを生活費全部を投げ入れたということなんですね。私は貧しいやもめですと、どうか神様お許しください、たったレプタ2つしか捧げられません、しかしこれが今持っている私の全財産ですと。で、今日捧げられるものをすべて捧げますので、あなたはよくご存知ですと。そして周りの人にとってはですね、このレプタの音っていうのは全く聞こえません。また聞こえてもですね、この要するにラッパのような分動の落ちる音は誰も分かりませんが、神様だけがご存知ですので、神様がどうぞお受けくださいと言ったんでしょう。そしてもう一つはですね、神様は日ごとの糧を感謝します、今日の残りのお金をすべてあなたに捧げます、私の祈りを祝福してくださいと言ったかもしれません。彼女はそういう金銭的な貧しさから自由となった、また全財産を捧げたと誇らずにおられるような自分の思いからもまた自由であった。胸を張って傲慢に捧げたわけでもなく、神の恵みにただ生かされているという自分を認めて、神に捧げたいという思いの中で極めて自然にかつまた豊かに当たり前のごとく彼女はレプタ2枚を捧げました。そこに自由に生きる一人の女性としての神の礼拝する姿があったというふうに思います。それはまさに 今までのイエス様の痛みを知る、イエス様の心をですね捉えて、わざわざここのマルコによる福音書およびルカによる福音書にこのエピソードが記載点ではないでしょうか。豊かさと貧しさ、これは両極端です。これは金持ちは確かに金銭的な豊かさは多く持っています。一方貧しいヤモメはたったレプタ2つの生活しかありません。しかし心の豊かさはどうでしょう。全く正反対です。貧しい者が豊かになり、豊かな者が貧しくなっている。ガラテヤ人の手紙の5章の16から18の御言葉にですね、御言葉によって御霊によって歩きなさいという御言葉があります。キリスト者の信仰はですね、肉の欲望、つまり自分がしたいと思うことをですね抑圧して律法に従って生きるということではないんですね。むしろこのヤマメのように、自分がしたいと思うことを実行することによって本当に生かされている。こういう規定があるから私はやるんだというのではないんです。自分がしたいからやるんです。それがルターニュがキリスト者の自由と言っている本質ではないでしょうか。キリスト者は徹底的に自由なんですね。仮に旧約の律法があっても、いろんなことが書いてあっても、それを判断するのはあなた方一人一人の判断です。それは誰に言われているのもなく、自分自らが自分の思いのままで行うこと、それがまさにキリストの自由ではないでしょうか。他人との比較ではなく、また世間の目を気にすることもなく、自分がやりたいことをやる、それがこのエピソードの重要だというふうに思っています。私たち一人一人はキリストを受け入れたことによってキリストの恵みを得ています。そしてその恵みによって自由を得ています。そういう存在であればあるほど、私たちは神の言葉によって歩みが始まっているのです。それは私たちが日々聖書と向き合い、そして祈り、神の御心がどこにあるかというのをわきまえつつ生きるときこそ本当の回答、正解が出てきます。私たちはしばしば他人との比較の中で、また世間の目との比較の中で生きる存在ですけれども、まあそういうこともたまにはありますけれども、でもこのヤモメのようにまさに自由に神の祝福を得るということが重要だと思います。まあ、かつて江戸っ子はですね、宵越しの金は持たないと見栄を張っていましたけれども、確かにそういう方も一つはたまにはすることがあってもいいんではないでしょうか。実は私もこれを見られてですね、一回だけ財布の中にあるものを全部献金したことがあるんですけども、帰り、そういえば交通費もないなと思ってですね、帰りとぼとぼと歩いた帰った経験がありますけども、やっぱりこのヤマメのように自由にできるということはなかなか難しいなと思いつつもですね、この御言葉の本当の重さというのをですね改めて体験したことがあります。だからさっきマラキ書を読みましたけども、皆さんも神様に挑戦してみてですね、神様からの祝福がどういうふうな形であられるかというのをですね、一回体験されれば本当の意味での豊かさが獲得できるのではないかというふうに思います。ではお祈りいたします。在天の全知全能なる父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。9月に入り、ようやく猛暑から解放されつつあります。 まもなく収穫の秋を迎えようとしています。どうかあなたがまかれた信仰の種がそれぞれの心の中で育ち、今収穫の時を迎えようとしています。どうか多くの働き人をあなたがお送りになり、そしてその収穫の実を味わいさせてください。また私たちは今読んだ御言葉のように、私たちはあなたからの多くの祝福を得ています。そしてそれを献金という形であなたにお返しをしています。どうか私たちはその献金の思いからも自由になって、あなたの祝福に預かることができますように、どうか一人一人の信仰を強めてください。苦しい時も、また病気の時も、悲しい時も、また喜びの時も、常にあなたの方が私たちの傍らにいて、共に歩いて慰めてくださいます。今週も一人一人の歩みをどうぞあなたが豊かなものとして、そしてあなたの証人としてそれぞれの場所で立たれますように、そしてこの今日学んだ御言葉を心に刻み、またこの一週間の歩みとさせてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの前に捧げます。アーメン。